皆さんこんにちは。今回 MC を担当する創造 HR チームの秋、スラックネームは秋伊藤です。よろしくお願いします。創造 FM はメルカリショップスを応援する創造の人やカルチャーをゆるーくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回なんですけども、メルカリショップス奮闘の裏側、CS から領域を超えてお客様体験を作るというテーマでお送りしたいと思います。ゲストはメルカリのオウンドメディア、メルカンのショップス奮闘記で熱い奮闘っぷりを書いていただいたシャンリンさんです。奮闘記では創造 CS ジョインの背景や立ち上げに込める思いなどを熱狂ぶりを語っていただき、胸がとても熱くなりました。はい、まずは簡単にシャンリンさんからご紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、シャンリンと申します。今は創造 CS でマネージャーと CS ストラテジストを務めています。2年前の今にメルカリにジョインして、それまでは8年前に中国から日本に来て、で中小企業のマーケットアクセンチュアで経営コンサルタントを3年間、あとアマゾンの方でセラの体験をより良くしていくためのプロジェクトマネジメントをやっておりました。で今年1月に創造にジョインしたんですけれども、それまではメルカリ CS、 フリマの CS の方で、大きくCS の方針や戦略策定だったりとか、あと組織グループオーダーのプロジェクトを推進をして、でそこから01で新しいサービス作りに関わりたいと思って、創造の立ち上げと CS 組織の立ち上げを今やっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。奮闘記でも触れられていたように、職種はいろいろありながらも、お客様の体験作りだったりとか、職種に閉じずに CS に閉じずにキャリアの共通点が何かあるのかなというふうに感じたんですけども、シャンリンさんがこれまでのキャリアでどんなことを意識されていたんでしょうか？
そうですね、ベースにあるのはお客様、ユーザー、クライアントが何を求めているか、ユーザーの視点に立って、本当に求めていることを深く深く考えて考え抜くことを割と、はい、意識してました。あとは割と正解がないとか明確に答えがないものにやっていくことが多かったので、そのふわっと愛したもの、曖昧なことに対して自分なりに考えて分解して答えを出していて実現に持っていくとこを結構、はい、意識していましたね。
お仕事の内容はそんな感じで、なんかこう働き方の点とか、こういうふうに働いてきたなみたいなスタンスのところとかもお伺いしてもいいですか？
はい、割と結構仕事も一つの意思決定だと思っていて、その仕事関わらずどっかで働くとか、どっかに住み始めるとか、その全ての意思決定において割と自分が決めたこと、自分が選んだ、環境に対してはちゃんとコミットして、やっていきたいっていう若干こうストイックな感じはあるんですけど、はい、っていうのを意識してました。
はい、なんかすごいウィルの強さを感じますねなんか想像っぽさを感じたんですね。なんか3人さんのスタンスからユーザーの視点に立ったりとか、決まってないものをこう固めていくとか、そういった思考性を持つ方って想像に多いと思うんですけど、シャンリンさんから見て想像の人の特徴ってどんな風に見えてますか？
そうですね、なんか一番大きいのは一人、PM とか、なんかエンジニアとか職種はあるものの、その職種にこだわらずにいいサービス作るために必要とか、これをやったら成功確度が上がるんだったら、みんな柔軟に自分の領分からはみ出して染み出して積極的にやっていくっていうところを非常に感じて、なんかこう受け身というよりかは自主的になんかこう動き出すみたいのはすごい印象的でした。今まで一緒に働いてたチームの中でも一番強く感じていました。
そうですよね、確かにこう領域に区切らず、なんかどんどん体験を良くするならとか、サービスを良くするならっていう観点でどんどんこう染み出してこう改善を加えていくとかってやってる方が多いですよね。
そうですね。なんか一例で言うと、そのエンジニアのナオパさん、この間、多分メルカリエンジニアリングブログの方でも、CS オペレーション基盤の記事を書いてたんですけれども、本当はそういうツール作りのスペックって大体 PM が書くことが多いんですけど、今回においては、もう当時結構スピード感求められている中で、もうナオパさんがじゃあ CS ツールのスペックまで書いて、で、自分から実装までして、で、私 CS たちも要件定義に一緒に入ってたりとかしていたので、結構なかなか、味わえないっていう感じはあり
そう
ま
で
し
す
たね。
ね。今のフェーズならではというか、あと皆さんのスタンスならではって感じですかね。なんか同じゴールに向かって、積極的にこう領域超えて進めていくみたいのがあったりとか、あとはなんかプロダクト愛とか、なんかどこかに向かうみたいなこう思いが強い方が多いですよね。
そうですね、プロダクト愛で言うと本当感じていて、なんかまず自分たちが自分のサービスを好きにならないと、結果それが作った、なんだろうな、ディテールに結構現れるかなと思っているので、結構愛を持ってプロダクト、愛とこだわりを持ってプロダクトを作っていくみたいなごスタンスはめちゃくちゃあります。
そうですよね。
仕事だけでなく、なんか個々人の思いが込められていたりとか、あと一人一人すごい人間味のあるところ、エモさのある
そ
と
うで
こ
す
ろも
ね。
結構すごい好きです。
なんか私もこうゴールに向かっていくちょっとつ盲信さみたいのありながらも、なんか人間味というかエモさのとこ大事にしているなと思うし、それがなんか良さかなという感じがしてますね。あとはなんか今のフェーズだから、こうなんだろう、一つにまとまって切り抜けていく、こうなんだろう、団結感というか、そういったと
そうで
ころ
す
もなんかありますよね。
ね。割と結構占有愛は強くて、なんか最初リリースする時も、結構すごい時間がタイトだし、やることと、やりたいけど、今だとちょっと厳しいこととかいろいろ決める中で、結構みんな、日々難しい意思決定しながらハードな目標を向かって一緒にやっていったので、なんか難しい困難を一緒に乗り越えてる仲間感はすごい、感じ。
そうですよね。なんか大変中でもみんなポジティブですよね。
そうですね、割とそれはあります。大変だけど楽しいみたいのが結構頻繁に登場する気がします。
確かに、1個ありますね、その大変だけど楽しいってい
そ
うう
で
ワードが結構出ますね。そんななんか想像の中でも、特に CS チームってこんな特徴かなっていうのは、なんか今までご経験の中でも比較してでも良いんですけども、こういう特徴があるなっていうのを感じられてるところとかってありますか？
そうですね。CS のチーム自体で言うと、本当に、創造チームとも、似ているんですけど、個々人すごいオーナーシップがあったりとか、あと自分自身のこの方がお客さんにとって理想な体験だよっていう、一人一人ちゃんとウィルを持っているからこそ、言われた課題だけやるんじゃなくて、自分から積極的に課題を見つけたりとか、ボールを拾いに行くっていうのができてるかなと思うので、結構一人一人よりいいサービス作り、よりお客さんにとっていい体験を届けたい思いがあるからこそ、自ら主体的に動ける感は、非常にあります
そうですね、見るがある
ね。
からこそみたいなところありますよね。
ですね。
CS では染み出す領域として、なんか普通にこう応対してるだけではなくて、その他にもこう設計していくとか、あと、PM と連携していくとか、いろんな領域があるかなと思うんですけど、こう今回の立ち上げでやられていて、印象的なところとかもお伺いしてもいいですか？
そうですね、それで言うと本当に CS は本当 CS オペレーションだけじゃないっていうのを、私は実はめちゃくちゃいろんな人に伝えたくて、結果CS、一見して、入った問い合わせを対応するとか、決まったオペレーションを遂行するっていう風に見えているんですけれども、その一個一個のオペレーションが実はお客様の体験に返ってきているので、結果自分たちがやっていることは、その決まった通りの実行だけでなく、お客様体験を作っていくっていうことをすごい意識しているし、それをみんな全員体現しているかなと思っています。
そうです
で、
ね。プロダクトも含めた体験っていうところです。
そうですね。なんで結構割と まあ、なんか一般的だと大体プロダクトの方でスペック固めて CS に渡して、はい、これからよろしくみたいな感じが多いんですけど、あの想像で言うと結構プロダクト設計の初めのもうなんか固まっていないふわっとしたフェーズからあの CS も入って、あのこういう作りがあった方が将来的にはお客さんから問い合わせがあんまり入ってこないとか、あとはあのこのプロダクト US UI だけでなくそのルール作りとかにも結構深く関わっていました、うんうん、で出店審査のルールだったりとか、はい、あとあのマーケットプレイスの健全性を担保するために禁止商品とか禁止行為を、まあ、定めていると思うんですけれども、一方でフリマだったらリスクが高いけど事業者が入るショップスだったらそれはあのよりまた再考してあの考え直していいんじゃないのみたいな感じでゼロベースでルールをまたあの、まあ、最適なルールを考え直したりとかもしていて、結構その体験作りとかルールメイキングにも深く関わっているなっていうのが、今のフェーズと想像ならではの違いかなと思います、
想像向けに新しく作り直したっていう感じですね。
そうですね、もちろん、まあ、C2C フリマで今まであった7年間8年間のノウハウを生かしつつ経験があるからこそ学びもあるので、それを踏まえてもう一回作り直すならもっとこう最初からもっとこうしたいみたいなのが結構たくさんありました、
はい、ポリシー作りその、まあ、方針作るところっていうのの他にも支援ツールとかも新しく作っていたんですかね。
そうですね、あのゼロベースで今回で言うと結構あの、まあ、取り扱う情報もいろいろ違ったりとか、あと実装に必要なまあフィジビリティとかかる工数などをもろもろ検討してオペレーション基盤をゼロベースで立ち上げたんですけれども、そこ の、まああの必要な機能だったりとか要件定義の方を最初もみんなで PM とエンジニアで一緒にホワイトボードでお絵描きしながら決めて、はい、っていうのを、やったりとかしてましたね。
あ、本当に CS 以外の領域にも染み出して CS にこだわらずに本当にお客さんに必要な体験とはっていうのを重視しながらゼロから考えていろんな領域から作っていくっていう感じなんですね。
ですね、はい、ここまで CS がやるかみたいな、はい、感じの結
構そうですね、はい、それがなんか面白みなのかなって思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、 あっという間にお時間が近づいてきてしまったので、シャンリンさんが今後、はい、あの創造 CS でやっていきたいことについても教えていただきたいです。
はい、それで言うとあのまず一つ目はちゃんとお客様にとっていい体験を引き続き作っていきたいっていうところがあって、あの立ち上げの時期は多分あのこういう機能もああいう機能も欲しいんだけど、いろいろ、まあ、今この時点で一番必要な機能を入れているから、あのちょっとこう優先順位を下げたりとかもした機能だったり、まあ、体験だったりあったと思うので、あのお客様の体験を良くするために必要なプロダクト機能なりとかを引き続きやっていきたいなと思っています。で、CS に置き換えると CS は基本あの何かしら使って分からなかったりとか、なんかトラブルが起きたとか、その、まあ、なんかつまずいたとか、なんか負の体験が起きてから CS に入るので、そうじゃなくて負がそもそも起きないようにするためにプロダクトと連携して体験をあの刷新していたりとか、あと起きたものに対してあのそれをいかに速やかかつお客さんにとって長く使い続けてもらうための対応をするためのまあポリシーを作ったりとか、それを、まあ、あのスムーズにできるようなツール作りだったりをしていきたいなっていうのが一つですね。基本全部結果をより良いお客様体験に、まあなっていくかなと思っています。
はい。つながっていくんですね。
はい。あとは、それはあの、まあ、仕事のチームの中身だけなんですけど、今は割と、まあ、あのサポートとかそのマットな機能だけをやっているんですが、より売れるためのサポートとか支援は、あの、これからも全然やっていきたいし、あの、メルカリショップスは個人のお客さんだけでなんか法人もいたりするので、まあ、そのお客様の種類だったりとか、お客様が成し遂げたい、そのより売れるための、まあ、支援をできるようなサポートコンテンツ作りも引き続き CS と、まあ、マーケーとかいろんな部署と協力してやっていきたいなと思いますし、これをやるには、あの、 一人ではできないかなと思っているので、仲間を集めることが大事なので、引き続き同じ方向性を向かっている仲間たちをどんどん集めていきたいなと思っています。
そうですね、本当にいろいろな部署とか、チーム内もそうですけど、共同することが欠かせないなと感じたので、なんかたくさんの仲間と作り上げていきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。シャンリンさんのやっぱりこうメルカンでも感じた良いものづくりとか体験づくりっていうこだわりをお伺いして、私もすごい楽しかったです。ありがとうございます
ありがとうございます。
改めてシャンリンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここまで聞いてくださったリスナーの皆さんもありがとうございました。そろそろお時間になりましたので、このあたりで終了にさせていただきます。創造 FM では今後ご意見や感想などを受け付けております。創造 FM のハッシュタグで SNS などでご意見やご要望のつぶやきをお待ちしております。よろしくお願いします。はい、改めて皆様ありがとうございました。ということで、最後にシャンリンさんと一緒にさようならを言いたいと思いますではこの辺でさよなら。
さよなら。